4. 山崎区長新春対談。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会スポーツディレクター室伏広治さんを迎えて。室伏広治さん、プロフィール。1974年静岡県生まれ。陸上競技ハンマー投げの選手として高校時代から数々の記録を更新し、学生記録やジュニア日本記録を打ち立てるなど、早くから日本の投擲界をリードしてきた。2004年アテネオリンピックでは、日本人の投擲選手として初めて金メダルに輝き、2012年ロンドンオリンピックでは銅メダルを獲得。また、世界陸上では2001年に銀メダル、2011年には金メダルを獲得するなど、日本の陸上競技界を背負い、数多くの快挙を成し遂げてきた。現在、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会のスポーツディレクターに就任し、アスリートの視点や意見が大会・競技運営全般にわたって反映されたアスリートファーストの大会の実現に向けて活躍中。プロフィール終わり。父の影響で始めたハンマー投げ。司会、本日は陸上競技ハンマー投げのオリンピック金メダリストであり、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会のスポーツディレクターを務めていらっしゃる室伏広治さんをお招きしました。よろしくお願いいたします。室伏広治、以下室伏、よろしくお願いいたします。司会、室伏さんは日本記録を何度も更新し、数々の世界大会で優勝を果たすなど、世界のトップレベルで活躍されてきましたが、陸上競技を始めたきっかけはどのようなものだったのでしょうか。室伏、私がハンマー投げ競技を始めたきっかけは、父がオリンピック選手で、また私の前の日本記録を持っていた選手なので、父に憧れてハンマー投げを始めました。区長、室伏さんのお父さんもすごい人で、アジアの鉄人と言われて、ずっとオリンピックに出場した選手でした。その後、息子の浩二さんがハンマー投げの選手になり、アテネで金メダルですか。その頑張り、根性、努力、これをお父さんから引き継ぎ、すごい選手になったなぁと思います。司会、今日はメダルもお持ちいただきました。区長、すごいですね。室伏、小さい方がアテネオリンピックの金メダル、そして大きい方が世界陸上テグで行われた時の金メダルです。区長、オリンピックの方が小さいのですか？室伏、最近大きいメダルが流行りの傾向で、ちょうど2011年世界陸上テグ大会の頃からメダルが大きくなってきました。オリンピックでは私はロンドンの銅メダルも持っているのですが、一回り大きいです。東京はどんなデザインになるか楽しみにしてください。司会、いよいよ来年東京で開催される2020年東京オリンピック・パラリンピック大会に関する思いやお考えは？室伏、東京で開催されることはアスリートとしても喜びですし、きっと日本選手が頑張ってくれると思います。また、どの世代も楽しめる、そんなオリンピック・パラリンピックを目指すべきかなと思います。私も9歳の頃に生でロサンゼルスオリンピックを見ましたが、いまだにあの時のことは忘れられません。きっと、江東区の子どもたちもチャンスがたくさんあると思いますので、次世代に夢がある大会に一緒に携わっていきたいなと思います。区長、当初2016年開催を目指しましたが、結果は敗れてしまいました。今度は2020年を目指し開催が決まった時は感激していたのに、もう来年ですね。準備は組織委員会が一生懸命やってくれていると思いますが、区もみんな一生懸命盛り上げて、終わってからよかったねと言われるような大会にしたいです。 また大会のレガシーをどうやって残していくか、それが我々のこれからの責任でもあります。子どもたちと取り組む聖火台磨き。区長、ところで聖火台の前で室伏さんが子どもたちと一緒に写っている写真は何の写真ですか？室伏、これは前の国立競技場に設置してあった聖火台で、今は東日本大震災で被災した東北の復興の象徴として宮城県石巻市に設置されています。私は2009年から毎年地元の子どもたちとこの聖火台を磨く活動をしています。このきっかけとなる話がありまして、聖火台の制作者は鈴木万之助さんという方で、1964年の東京大会に向けて制作をしていました。ところが国家的なプロジェクトというプレッシャーもあってか、作成中に失敗してしまいます。万之助さんは職人としてはありえない失敗と思い、ショックで寝込み亡くなってしまいました。これでは東京大会に間に合わないと、息子の鈴木文吾さんが引き継いで作り上げたのがこの聖火台です。そして文吾さんは東京大会が終わってから亡くなる2008年まで毎年家族で磨き続けていました。それをスポーツ関係者は誰も知らず、たまたま私が聞きまして、2009年から引き継いで子どもたちと一緒に聖火台を磨き、点火してみるプロジェクトを立ち上げました。聖火台を見たことも触ったこともない子どもたちは、磨いてみるとなんか気持ちいいねと言ってくれたりします。また、復興支援ということもあり、少しでも東京大会に馴染みのあるものが東北にあると、オリンピック・パラリンピックが身近にあると感じてもらえます。区長、私はこの話を初めて聞きました。それも前回の東京大会の一つの心のレガシーですね。アスリートファーストで万全に臨める大会に。司会、室伏さんは大会組織委員会でスポーツディレクターを務めていらっしゃいますが、その抱負をお聞かせ願いますか？室伏、スポーツを中心に活動させていただいていますが、世界各国からアスリートが来て万全な状態で競技に臨んでいただきたいなと思い、そういう気持ちで取り組んでいきたいです。司会、アスリートファーストという考え方については？室伏、競技場の中で競技をするのはアスリートです。彼らの意見を十分に反映させて、選手村やそこからの移動など、できるだけストレスがなく、東京に来てもそれぞれ自分の家にいるようにリラックスできて、競技をするときには真剣にできるように、そういう環境づくりが大切かなと思います。区長、完全にベストの状態で試合ができる、そういう環境をプレゼントすることが、室伏さんの大きな仕事なんでしょうね。前回の東京大会の時、私は選手村の食堂でボランティアをしました。その時に何を感じたかというと、試合前の選手の顔つきと試合が終わった後では全く違ってしまうんですよね。そういう姿を身近で見ると、スポーツの厳しさをものすごく感じましたね。室伏さんが選手としての経験を生かして、世界中から来る選手のためにいろいろ配慮してくださるんでしょうね。負けてもそれをバネにすることが大事。司会、室伏さんはスポーツや運動を科学的に研究されていますが、室伏さんにとってスポーツが人々に与える力とはどのようにお考えですか？室伏、スポーツはいつもいい時ばかりではありません。自分は世界陸上とオリンピックで合わせて15回代表になって、5回はメダルを取っているのですが、それ以外はメダルを取っていませんし、予選落ちもしています。全く出場ができなかった大会も多々あります。やはり、うまくいかなかった実感があるからこそ、5回のメダルにつながっている。そういう意味では、どのアスリートも負けた時は残念な状況かもしれませんが、 また次のバネにして頑張っていくという気持ちが大事ですね。スポーツというのは自分が思うようにはいかないこともあるけれど、それを努力と研究によって乗り越えてやっていくことが一つの人生の教訓になるんじゃないかなというふうに思います。区民と共に大会を盛り上げる。司会、東京2020大会に向けて江東区の取り組みを教えていただけますか？区長、例えば江東区は川が多いのでカヌー大会をしたり、パラリンピックの競技の体験をしたり、いろんなスポーツのイベントを開催して多くの人にスポーツに関心を持ってもらう。そして東京2020大会の時はみんなでお手伝いをしたい、盛り上げたい、そういうふうにしていきたいです。司会、区独自のボランティアの募集も行うようですが、区長、東京都や組織委員会がボランティアを募集していますが、江東区の場合には競技会場が区にたくさんあるので自分の家から通えます。なのでもっと緩やかにみんなが参加しやすいようにしたいです。室伏、アスリートも応援やボランティアなどたくさんの人に支えられて初めて競技が成り立つわけですから、本当にありがたいことです。特に海外に行っても日本のおもてなしとか迎え方というのは評判もいいです。ぜひ区民の皆さんと共に成功に向けて頑張っていきたいですね。区長、江東区でも練習会場を提供することになっています。セキュリティの問題などいろいろと制約も多いかもしれませんが、できれば小中学生が一流選手の近くで練習が見られるとか、例えばバレーボールでは練習するときにボール拾いが必要になる。そのとき中学のバレーボール部にお手伝いをさせるとか、お互い触れ合い協力できればと思います。室伏、せっかくアスリートが来るのであれば交流があると忘れられない思い出になります。あとは時期であったりルール上のところでクリアできればいいかなと思いますよね。区長、試合が終わって休憩時間に小学生の金管バンドやマーチングバンドなどパフォーマンスを披露することができれば、子どもたちは一生忘れません。できるだけそんなチャンスを作りたいです。ぜひアスリートファーストの次に子どもファーストも考えていただけるといいですね。子どもたちの記憶に残る取り組みを。司会、区では部活動夢応援プロジェクトなど各中学校で事業を行っていますね。区長、そうですね。部活にオリンピアンの選手とか、それぞれの学校で希望する部活に一流選手をお招きし、直接指導してもらう。子どもたちはそれだけでも目が輝いて、きっと成長するんじゃないかなと思います。室伏、成長しますね。区長、あとは江東区内で東京アクアティクスセンター、有明アリーナ、有明体操競技場を工事していますが、小学生がその競技会場の工事現場を見学する事業を全校で実施しています。子どもたちは東京2020大会の時に競技が見られないかもしれないので、この建物を作っているところを見たんだという思い出、せめてそういうのを残してあげたいと思っています。室伏、素晴らしいことですね。記憶にずっと残るんじゃないでしょうか。司会、最後に室伏さんから今年の抱負をお聞かせください。室伏、いよいよ来年、東京2020大会という時期がやってきました。今年はテストイベントや大会の準備の面でも忙しくなってきます。そして大会前年なので、もっともっと盛り上がってくるんじゃないかと思います。ぜひ大会の成功に向けて区民の皆さんと共に頑張っていきたいと思います。司会、室伏浩二さん、ありがとうございました。室伏、ありがとうございました。